マタイによる福音書第18章の31節以下。仲間たちは事の次第を見て非常に心を痛め、主君の前に出て事件を残らず告げた。そこで主君はその家来を呼びつけていった。不届きな家来だ。お前が頼んだから借金を全部帳消しにしてやったのだ。私がお前を憐れんであったように、お前も自分の仲間を憐れんであるべきではなかったか。そして主君は怒って借金をすっかり返済するまでと家来を牢役人に引き渡した。あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら、私の天の父もあなた方に同じようになさるであろう。以上です。昨日車をですね、運転していた時にですね、信号が赤だったのでですね、止まります。するとですね、後ろからですね、なんかすごいプープープープーって大きなですね、なんですか、クラッシュを鳴らしてですね、赤信号なのにですね、こう追い越してですね、赤信号を通っていた車があったんですね。ですね、一瞬ですね、自分が間違ったかと思って信号を確かめたんですけど、そうでもなくてですね、多分黄色から赤に変わって、赤から赤に変わったら多分すぐ行けると思うんですよね。私は昨日は真面目にですね、黄色になったので、よく減速して赤信号で止まったんですけど、最近は多いですよね、そういうなんかイライラしてる人っていうか。で、そうしながらですね、次にですね、また走ってたら、今度はですね、青信号なのに行かない車があったんですね。そしたら何をしたかって言ってですね、ブーブーって僕も鳴らしましたもんね。でもこれは自分は間違ってないと思うんですよね、青信号で止まってる。で、何をしてるかっていうと、多分スマホを見てるんですよね。もう最近これがですね、だから気をつけなきゃいけないなと思うのですね、青になっても出ない車があると認識しとかないとですね、ぶつかるな。この一つ一つはですね、なんだろうなですね、ルールだけではないような気がしてならないんですね。車の中からですね、タバコを捨てたりですね、コンビニのですね、ゴミ袋をですね、捨てたりですね、なんか目立つとですね、これはですね、この国のモラルがなんかおかしくなってんのかというよりも、個人個人のですね、考え方とかモラルっていうのが低下してんだろうなと考えながらですね、昨日運転しておりました。で、そのことに対してね、自分がイラッとすることに対してですね、自分はどうなんだろうと思っただけです。イエス様はですね、ペテロから、兄弟が私に対して罪を犯したら何回許すべきか、何回許すべきかということを聞いています。するとですね、イエス様はですね、7の70倍まで許しなさい、ですね、7の70倍、ですから490ですね。あるご婦人がやってきてですね、もう夫を490回許したからもう許さなくていいですかって相談に来た人がいたんですね。多分そういうことじゃないと思いますよ。永遠かける永遠でずっとじゃないですか。それはですね、絶対できないですね。7の70倍っていうのはですね、数字の問題じゃなくてですね、永遠かける永遠っていう意味なんだろうなというふうに思います。それで仲間を許さない例えをですね、イエス様は今日話しておられます。ある王様がですね、到底返済できない莫大な借金を持つ家来をですね、許すけども、自分がですね、たった少しのですね、借金、50万分の1にもかかわらず彼を許すことができなかったという、そういうことです。それに対してですね、王様が怒ってるかっていうと、王様のですね、視点はどうも違うんですね。何かというと、私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったかというのが王様の視点。許したか許せなかったかじゃなくて、お前を憐れんでやったように、お前は憐めたでしょ、でもあなたは憐れむことができないんですか、あなたは許されてるでしょ、でも許することができないんですか。これが多分今日の神様の視点かなと思います。小説の中にですね、あなたの人生の行動規範はどういうものですかっていうふうにですね、聞かれたですね、主人公がですね、なんて答えたか、自分がやりたいことをやるのではなく、やるべきことをやることっていうふうに答えたっていう一節がありまして、確かにそうだなと思うんですね。やりたいことをやるっていうのは自分勝手なんでしょうけど、やるべきことをやるっていうのはまた違うんだろうなというふうに思います。今日はですね、広石玲子さんのですね、葬儀のですね、が行われてですね、手に送ります。やりたいことをやったわけじゃないんだと思うんですね。 恵比寿先生から突然呼び出されてですね、天草の幼稚園に行け、そしてそこでですね、幼稚園の園長としてですね、30年ですね、働け、もう、なんて言うんでしょうね、やるべきことだったんだろうなと思うんですね。で、アメリカにですね、いとこがおられましてですね、アメリカのいとこがですね、園長しているということでですね、訪ねに来られたんですね、天草に。そしたらですね、そのいとこがですね、その状況を見てですね、大泣きに泣いたって言うんですよね。自分のですね、愛するいとこがですね、こんなところで、こんな状況の中でですね、子供をですね、預かっている。まあ、それは食べるものもないしですね、着るものもないしですね、あるものは靴履いてるけど、あるものは靴を履いてないっていう幼稚園だった。まあ、天草のうちだから、これはそうだったんだろうなと思うんですね。で、みんなですね、飢えてる、もう子ども食堂っていうことじゃないって、自分のですね、働きは全部ですね、子どもたちの食料に変えたとかですね、まあ、洋服を全部ですね、お金質に入れてですね、お米を買ったとかで、そういう話がいっぱいあるんですね。これっていうのは自分がですね、やりたいことをやってるわけじゃなくて、やっぱりやるべきことをやられたんだろうなですね。それが感謝されてるからですね、今日多分天草からですね、たくさんの人たちがですね、この葬儀に駆けつけてこられるんだろうなと思います。まあ、その後ですね、アメリカに帰ったですね、そのおじさんはどうしたかっていうと、その当時アメリカにあったお菓子とか鉛筆とかですね、ノートとかをどっさり送ってくるらしい、送ってくれたんですね。あの時期ですね、天草のあの幼稚園だけではですね、キャンディーとチョコレートが食べれたっていうですね。で、ノートも持ってですね、なのでやっぱり神様がですね、使わされてですね、やるべきことをやっているところにはちゃんと神様も導いてくれるということを広石さんがですね、おっしゃってたのを思い出しましたですね。神は絶対見捨てないんだ。ですから私たちは信仰においてやるべきことをきちっとやる、まあ、そのことをですね、今日は教えたいんじゃないかなというふうに思います。お祈りします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちのもとから広石玲子さんがあなたのもとに旅立たれました。あなたが彼女に賜った一つ一つの恵みを心から感謝いたします。彼女はやりたいことではなく、やるべきこと、神様から与えた使命のために生きて、そして天に召されていかれました。人生の中にはさまざまな痛みや苦しみがあったこと、しかし主がその罪をすべて許してくださって、復活の望みを与え、そして希望を与えられました。どうかその信仰者である広石さんの後に私たちも継ぐものとしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また晴れる書店を祝福し、そこに働く者、集う者に聖霊様の豊かな祝福がありますように。今日も病のところにある人たち、悩みに直面している人たちには、イエス様が共にいて御言葉で励ましてください。今日生きるために必要なものをどうか聖霊によって、整えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。